アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2290回、10月20日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。10月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年は家のものが一気にいろいろ壊れてしまったので、自分の好きなものを買えなかったので、来年は買いたいなと思ってます。アップルのマイターン購入計画っていうのがあるんですけども、来年は iPhone 買いたいな。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。朝少し早めに家を出て、下から事務所まで歩いたりしてます。だいたい8時30分ぐらいに家を出るんですが、すでにホーチミンは結構暑いです。でもこれもやってやれないことはないはずだと思って頑張ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。運動してるつもりだったんですが、先日長距離出かけた時に足が棒のようになってしまって、 2,3 日筋肉痛取れませんでした。実は今もです。もっと歩かなくちゃいけないなと思ってます。やってやれないことはないはず。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルさんにあった記事です。アップル複数の不具合とメールアプリの脆弱性を修正した iOS16.0.3 と WatchOS9.0.2 をリリースという記事がありました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、
はい、
お二人とも iPhone は iOS16.0.3、 Watch は WatchOS9.0.2 にされましたでしょうか。
はい、してます。
はい、しました。
はい、私も iOS はすぐする人間なんで、取り立てで私の iPhone 上で12 Pro Max 上でマイナーアップデートですけど、これしてもそんなに差は感じられなかったですが、ただ困った部分のバグ取りはあったと思いますんで、よかったという人多いんです。特に iPhone 14 Pro と Pro Max では着信のアプリの通知が遅延するとか届かないこともあるという問題、それからハルさんお使いの Pro Max でもカメラの起動が遅いとかモードからの切り替えに時間がかかるっていうものもこれで解消されてるみたいです。
そういう不具合特に感じたことはないですけど、まあ一応もうアップデートはしました、はい、何か
まあそんなに使い込む時間もなかったでしょ。
14だけに生じる不具合っていうのが一部アプリで出てまして、
はい
はい、OCN が NTT が出してる050プラスっていうサービスがあるんですね、
はいはい、何でしたっけ。
あの iPhone 限らないですけど、スマホであの050の番号を取って、
はい、
自分の iPhone の固有の電話番号以外のもう一つ050の番号を取れるんですよ。
それはそのアプリ OCN に頼んだらそんな番号もらえるんですか。
あ、そうです、はいはい、OCN と契約して、
はいはい、
で OCN の050プラスっていうアプリを入れると、
はい、
050の番号を取れて、それにかかってきたら iPhone もちゃんと着信出るんですよね。
あ、いや1台で2系統できるってこと。
はい、あ、そうですそうです、
はいはい、
というサービスとアプリがあるんですけども、 OCN が公式で発表しているのがその iPhone14 シリーズだと通話中の音声に雑音が入るとか、
はい、
通話中の相話音声、自分の声が無音になる場合があるという不具合が出てるようで、
まるで今週の収録中のスカイブみたいじゃないですか。
終わりましたね。始ま
るめっちゃ難儀してるね今週は。
みたいですね。050プラスを iPhone で使う人はちょっと注意が必要ですね。
はるさん、そちらのお国でその050プラスはサービスできるんですか。はい、
あ、できます。海外でもできます。で、私使っての050プラスではなく、同じようなサービスの提供している会社いくつかあって、サブラインっていうのを使ってやってるんですけど、
はい、
その050番号を取ると IP 電話なので、海外にいても通話料が、はい、IP 電話の通話料でいけると。
おお、はい、なるほど、はい、いいですね、
はい。いいんですよね、はい。で、しかも同じ一つの iPhone で二つの番号ですね。
なるほど。ノイズが多いとか言うのにカカオトークを思い出してしまいました。
カカオトークありましたね。
まだあるんですか、カカオトークって。
ありますね。
あると思いますよ。
韓国ではよく使われてるんですよね、あれ。
あれ、ほら、通話にも使えるじゃないですか。
使いますね。仕組みとしては、LINE トークと一緒
ですよね。そうそうそう、同じなんですけど。
はい、ね、
不具合解消のリリースノートのに書いてる、はい、iPhone の14モデルでカープレイでの通話中にマイクの音量が下がることがある問題で、これまあまあ怖いですよね。
怖いですね。
あの最初ね、うん、車運転しながらこう会話してても、はい、だんだん声がちっちゃくなるっていう、なかなか困っちゃうので早く治ってよかったですね。
ちなみにさっきの 4CL の050プラスのアプリは修正は10月下旬予定ということのようですね。
はいはい、予定が組まれてますね。ああ、そういえばこのアップデートで直したというよりも、
はい、
症状が出た、このアップデートのせいではないんですけども、
はい、
最近このアップデートした後出た症状として変だなと思ったのが、私は LINE も、
はい、
を使ってるんですよね。あのサービス使って、はい、あのメインの主回線として使ってるんですけど、急にあの LINE もの主回線が機能しなくなったので、もう副回線に切り替えさせていただきますというコメントが出てきて、うわーみたいな、
はい、
で結局そんなことしてもらったら困るってキャンセルってやっても、うん、
はい、
主回線は戻らなくって、副回線にもう勝手に切り替わってるんですよ。で副回線は私は電話することないので、
はい、
このままだと電話かかってきても繋がらない状態だったんですよね、
はい、
で何をやっても回復しないんで再起動してやっと治ったっていう事象があったので、はい、
再起動すれば何とかできるんですか。
あ、そうです、再起動したら治ったので、もし皆さん何かそういうので同じ現象あったら再起動してみていただければ治るかもしれない、う
ん、まあ個々人の差もあるんでね、あれですよ。 それは LINE の方ではアップデートで何とかとかいう話じゃないですか。
ちょっと調べたんですけど、アナウンスは私が調べた限りはなかったです。
ウォッチOS 9.0.2 では Spotify やアシスティブタッチ、ウォレット、フィットネスに関する問題が解決されてますということでした。シリーズ8とウルトラ一部でマイク音が切れてしまうという問題がありましたが、それも修正されてるそうですね。修正は修正、現象はまだ残るとか、そうやったら辛いけどね。なかなかシビアなね、話でしたけども。ウォッチOS9、アップデートしてからあんまりよく見てなかったから、今日見てたら新しいフェイスがある、もう、ほんま新しくないんやけど、9から入ってるんでしょうけど、見ててね、いろいろ変えて遊んでました。もっとね、フェイスいろいろ遊べたらいいのになと思うんですけど、そこはしゃあねえな、ウルトラ変えって話ですかね。
ですね。まあ。
もう一つ iOS 16に関しまして、SB アップさんの方の記事もご紹介します。iOS 16で Face ID が使えなくなったエラーが発生する問題の詳細と対処という記事で、iOS 16以降、一部の iPhone でアップデート後から Face ID の顔認証に失敗する、あるいはエラーが出るという問題があるそうです。これ、True Depth カメラで問題が検出されましたとか、Face ID は現在利用できませんというメッセージが出るみたいですね。お二人ともその経験はないですか？
ないですね。
もちろんないんですけど、これ出て、フェイス ID 使えなかったら、認証困るじゃないですか。
はい、
まあ、ボタンを押せばいいかもしれないけど。
Apple Watch でもいいけども。
でも、そうはいかないよ、いう方もいらっしゃるかもですけどね。記事の途中に、iOS アップデート後にフェイス ID 認証に関する部品、True Depth カメラなどで問題が検出されると、以下のエラーが設定アプリやロック画面に表示される場合があります。ということでね。True Depth カメラで問題が検出されました。フェイス ID が無効になっています。とかね、あるいは別に Face ID は現在利用できません、もしくは設定に移動してください。でこれなると、じゃあ修理しないといけないのかっていうお話にもつながってくるので、これ記事の方で最後の方に書かれた時点では、 Face ID を急いで使用したい場合は Apple Store や正規サービスプロバイダーへ持ち込み修理を検討して、修理を控える場合は iOS アップデートが配信され次第次のアップデートへ実行できないか確認することになりそうです、というふうに書いてらっしゃいました。故障してないことを祈るしかない。
もうフェイス ID にすっかり慣れてしまってるので、
はい、
突然使えなくなると私はかなり不便になると思いますね、
うん、
iPhone のロック解除だけじゃなくて、いろんなアプリでフェイス ID でそのアプリ そのロックとかを解除するっていうのもやってるので、はいはいは
い、6桁はもう忘れちゃいましたか、5桁か6桁は
ん？
パスコードで入るようなもう数字忘れちゃったんですか。
いや、それ忘れてないですし、はい、私はパスコードはかなり複雑、12桁なんですよ。で、しかも数字とアルファベット混在してるやつなので、
はい、
余計それが使えない、フェイス ID 使えないとめちゃくちゃめんどくさいですね。
入力してる場合じゃないですよね。
ない、そうなんですよ。
そんな iPhone のお話、今度はですね、ハードウェア、ボディのお話なんですが、まず私はツイートで、フレアムさんっていう白黒ドランさんという方ですかね。おの左が自分の個体で、右がアップルストアの展示機。 もうパープルというよりグラファイトにしか見えない。もちろんどちらもディープパープルです。これほど顕著に色味の差があっていいんですかね、アップルさんと写真をつけてツイートされてるのをまず見つけまして、確かにアップルストアの置いてるモデルは紫なんですよ。でもその方が買ったモデルっていうのは、いやこれはグリーンかグレーなんじゃないですかっていうぐらい明らかに違う色味なんですよ。そうですね。でもこの方はちゃんとねディープパープルで発注したものをお使いのようなんで、
うん、
ブログ気になる気になるさんの方でも iPhone 14 Pro のディープパープルの色味に個体差があるとの報告っていう記事を出されてました。そこでディープパープルユーザーのハルさんですよ、はい、どうですか、
はい、私はこれ自分のはディープパープルと思ってはいるんですけど、
はい、
こういうのを見るとちょっとお店持って行って比べたいなっていう気になります ね。
あね、一個提案があるんですよ、
はい、
もう一個買うんですよ。
ああ、並べてみる。
そうそうそう、どっちも自分のやから誰にも迷惑かからないですよ、う
ん、かからないですね。
はい、
いや別にアップルストアで持ってて見比べても誰も迷惑かからないですけど、
画面に当ててみようといいんですよ、これ今写真あるし。そういう問題じゃん。お前はキャリブロネーションって知ってるかとか言われそうですね。
はい、あのいやそれちょっとやってみたんですけど、はいはい、やってみたというか、まあその画面と見比べた。それ見る限りは私はディープパープルですね。グラファイトではないですね。ディープパープル、その光の具合と角度によってかなり色味は違うのは確かで、
はい、
私純正のクリアケースつけてるんですけど、クリアケースつけるとまた色味が変わるんですよね、ちょっと。
はい、
なので、純正ケースクリアなんですけど、つけるとパープル感がちょっと弱まってしまうんですけど。
でもどっちにしてもクリアケースと一緒にアップルストア行く事象が発生してるんですよね。
そうそうそうなん、私が買った純正のクリアケースでつけてるんですけど、
はい、
サイズがぴったりじゃなくてちょっと、まあ、これも多分個体差だと思うんですけど、隙間が空いてるんですよね、微妙な隙間で、その文字入力するとカチカチっていうかミシミシっていうか、そういう音は文字入力のためにするんですよね。にぎやかな外とかそのお店のとこやったら全く気にならないんですけど、自宅で自分の静かな部屋でやるとすごく気になるんですよ、
はい、もうねディープパープルって言ってるから、今のリッチーブラックモアもね怒ってますよ。そのディープパープルっていうバンドがいたんですよ。
あったような気がしますね、
はい、そのギタリストだった人ですけどね、はい、リッチーブラックモアだけ私知ってるんですよ、他のメンバー知らないけど。
有名な曲はあれ、なんか人気の曲なんかあったような気がしますね。
タタタタタタタ
タタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタ
タタタタタタタタタタとそうじゃないロックの違い、どこで線引けるのかっていうのはよくわからないとこですけど、
きつい方
きつい方
すみません、
メタルはどうなんですか、ね、
メタルもっときつい方、
もっときつい方、
ギャバーとかになってくるとめっちゃ速いテクノ、はいはい、テクノってめっちゃジャンル細かく分かれてるの知ってます？
足全然違う、
あのテクノの枝分かれの図をネットで公開してる人がいて、なんか毛細血管みたいにいっぱい分かれていくんですよ。こんなん全然覚えられへんと思って、はい、すみません、しょうもない話を言ってます、すみません。
まあ、ベトナムは公式のお店はないんですけど、はいはいはい、正規の、ね、取り扱い店はあるので、
うんうん、
そこでちょっと比べてみようかなと思ってます。
もう日本帰ってくる段取りは年内はないんですか？
いや、ありますあります、
はい、
ありますというか、実は今日本にいるんですけど。
なんや、じゃあそのまま行けばいいじゃないですか。
行けばいいんですけど、ちょっと、ね、時間がなくて行けるかどうかなので、ちょっと行ってみようかなと思ったりはしてます。
そんなんで iPhone の話を一通り続けてまいりましたが、役員の方が iPhone 14について触れた話をしていたということで、 iPhone マニアさんに記事がありまして、 Apple 役員 iPhone 14の衝突事故検出についてのさらなる詳細や開発秘話を語るという記事が出ていまして、テッククランチのインタビューに Apple のワールドワイド iPhone プロダクトマーケティング担当副社長のカイアン・ドランスさんという方、もう一人センシング&コネクティビティ担当副社長のロン・ファンさん、この二人がインタビューに答えていたということでした。でそこでは iPhone の最新モデルは加速度センサー最大 256G の G-Force の計測が可能というんですね。
256G って16の256倍ってことですね。
そんな地球上であるんですかね。
ねえ、
なんとなく宇宙行かなあかんような気がするんですけど、地球上でそんなにあんのかな。 256G で計測すると多分 256GB が出てしまうんですよね。
そうですね。
重力で入れないと出てこないけど、いやでもそんな、 今計算しても
衝突事故でありえるんですか、ね、
ある書いてある書いてある。 Apple Watch シリーズ8は 256GB まで検出可能な高重力加速度センサーを搭載って、
うん、シリーズ、
はい、シリーズ8腕が持たへんと思うけど、
うん、
その時
にはね
加速度やからまた違うん、
一緒に動いてるからそこがちぎれるってことじゃないでしょうね全体だから
よく分かれへん。でもそんな G 発生するのかな。そもそもですね、腕につけるもんがそこまでのものを耐える必要があるのかどうかっていうのもちょっと分かんない。耐えるかどうか、まあ測定ですもんね。はい、衝突時に経験することを根本的に理解することが必要だったと、開発のためにそういうことだったというふうにファンさんは言ってると。衝突事故で 100G を超える衝撃力を目にすることもあります。私たちは最大 256G まで計測できるように考えましたということで。あ、そうか、交通事故の結果を持ってアプローチが何らかの動きをする衝突事故検出ですね。だからまあ 100G はあるよと、余裕を持って倍までいけるようにしました。生きてないと思いますけどね、そこまで行ったら、そし交通事故で。どうなんでしょうね。
2号路っていうところがね、まさにこう、
デジタルっぽい
ですね。エンジニア的で、うん。あんまりどうなんだろうな、アップル的には、その、なんだっけな、
はい、
もちろん、製品仕様とかは、こういうデジタル的な数字、よく使うと思うんですけど、
はいはいはい、
どちらかというと、分かりやすいように、はいはい、わざと2号路まで測れても、
はい、
200とか250とか、
はい、
っていう風にするのがマーケティング的にはそうするべきじゃないかなと思うんだけど、ここまでしっかり言ってるとこが、うん、ちょっと面白いな。
で、まあどういう風に事故に巻き込まれたかというのを検出する必要があったということなんで、衝突事故検知が作動して救急隊に連絡を行くまでに存在しなければならない要因の数は決まっていませんということなんで、交通事故によっては意図的に救急隊に連絡しない場合もある。うん、あ、そうか、アップルウォッチシリーズ8かウルトラ、まあ、この人インタビューを答えた役員の方が、副社長の方が、ニューヨークで車を運転してたんでしょうね。車の後ろをちょっとぶつけた。でもその時は衝突事故検知はなりませんでした。でも車をチェックしたら、まあ、走り続けられるような些細なことだったんで、救急隊へ通報することはなかったということですね。まあ、そりゃそうですよね。ちょっと何かやったぐらいで、いちいち救急車呼ばれたらたまらないですもんね。あれでしょ、アメリカって救急車呼んだら5万円とかなんでしょ。
なんかそういう話聞いたりしますけどね。
すごいお金かかるって、
有料
って、
うん、
って聞きますけど、
ね、
あれは辛いですね。大怪我してても、あ、ちょっと呼ばないでっていう、保険が使えるかどうかわからないから、呼んで困るみたいなこと言うんですかね。
言うんじゃないですかね、やっぱりね。
ね、
実際払えないのに呼んじゃ大変だってことなんでしょうね。でも命かかってますからね。
そうなんですよ ね、
ね。アメリカの映画とか見てる限りは、事故とか銃撃戦とかなんか知らんけど、とにかくすごいことがあった時は、最後はほら救急車に運び込まれるシーンで終わることあるじゃないですか。
はいはい。
あとは俺が聞いたよ、あ、頼むぞみたいな感じで車椅子に乗せられて、
はい、
あれ今日は5万円で済ませたとか、なんかもうすっごい請求いくやろなとか思ってね、警察が払うんかな、どうすんやろって思って見てしまいますけど。
本当ですよね。ダイハードとか見てたら、マクレーン刑事何回も運ばれるからね、うん、なんかちょっと現実に戻されちゃいますね。
そして衝突事故検出といえば、もう一つ記事が出てまして、 IT メディアさんの方です。アップルの衝突事故検出、ジェットコースターで911通報という記事でした。これ遊園地のジェットコースターに乗ったユーザーのデバイス、まあ、これ iPhone14 シリーズなんですけども、衝突事故検出をして911、まあ、日本の110番にあたるアメリカのね、電話番号にダイヤルしてしまったそうです。これウォールストリートジャーナルが10月9日に報道しまして、多くの方に知られるところとなりました。ジェットコースターね、まあ、確かにキュー出てガックンってこういうことがああいうので検出したんでしょうかね。
そうですね。
で、これ衝突してもアラートが最初に出るんで、すぐに電話かけるわけじゃないらしいんですよ。
うん、で
も20秒以内にやらんとダメらしいんで、うん、どうもそれでね、事故あったいう通報が行ってしまったみたいですね。
この記事の下の方では、ウォールストリートジャーナルに対し、9月以降、
はい、
ここの同じ遊園地で、ジェットコースターに乗ったユーザーから6回の衝突検出通報があった。っていうふうに書いてますからね。かなり激しいジェットコースターなんですかね。
これ、ジェットコースターと、なんか遊園地と結託してるんじゃないの。お客呼びたいな、ここのジェットコースター、件数10トンの話で、
ニュース
で、ね、やってみようか、みたいな。やってない？ないと思いますけど。
これ、こんなネタをちょっと見つけたんで、下に貼ったんですけど、
はいはいはい、
そんなにジェットコースターって G は大したことなさそうですね。
あ、そうですか。
日本最大級の 5.2G ジェットコースター、はい、姫路セントラルパークに登場っていう
ニュースなんですけど、はい、今年7月ですね、それ
は
ね。
なんですけど、はい、大体他のニュース見てても 3G から4G みたいなことを書いてる記事が多いので、まあ、ここの姫路 のところは 5G 超えてますけど、はい、先ほどの一つ前のニュースで、はい、100G とか2頃 G とかっていうのは全くないので、やっぱその揺れ方で検知しているのかなと、
独特の動きですしね、ジェットコースターも。
はい、
普通の電車、車、バス、バイクとはまた違う動きですからね、
そうですね、あれをオンにしとかないとダメかもしれないですね、集中モードで、ジェットコースターモードでも作っていただいてですね、ジェットコースター乗ってるときだけこう、
あ、今ね、ジェットコースター写真見てて発見したんですけど、1個、絶対ジェットコースターにしかないのがあって、逆さになるんですよ、上下。他の乗り物は飛行機でも極限飛行とかせん限りは絶対上下逆さまないんですけど、
まあ
ね、ジェットコースターだけはそれがあるんですね。
ありますね。
で、多分これも影響してんじゃないのかなっていう気はしますね。
転がってる、
ね、転がりでしょ
う。転がったっていうね、いう感じかもしれないですね。
だからそれでありえない方向の G があるから、それやと思いますね。
なるほど。
だから、ちょっと激しいジェットコースター乗るときは、設定でオフにするか、アプローチ、外しとかですよね。
はい、山村さん、あの先駆者としてぜひ。
あのね、ジェットコースター大嫌いなんです
。そうですね。失礼しました。
乗り物のお話続きましたんで、もう一つ、これ、スミレさんにね、教えていただいた、ジョルダン乗り換え案内です。あそこが今、鉄道150年。
150年みたいですね、
日本の鉄道が開業し150周年なんで、それに合わせて創業当時、もしジョルダン乗り換え案内があったらこうなんじゃないかいうのが、ウェブに上がってましたという話でした。
うん、
ジョルダンのサイトにあるんですね。
そうですね。
普通乗り換えやったら乗る駅と降りる駅入れたらこのルートですよって表示するんですけど、この時代電車一本しかないから一本の線書かれるだけで終わるんですね。三浦さん川崎市も途中通るルートで、これは
あったんですね、その当時から駅が、
新橋、品川、川崎、鶴見、神奈川、横浜、
これだけしかなかったのか。
このジョルダンで見ると新橋横浜間は53分かかってないようですね、当時は。
早いんちゃいます、53分やったら。
今やったら当時としては衝撃でしょうけどね。
新橋から横浜って一本で行けてます、今乗り換えなくなっちゃいます。
JR なら大丈夫ですね、
はい、
東海道線で行けば、はい、一発で行けますが、
はい、
確かに現在でも何分かかんだろうね、50分はないですけど、
はい、
そこそこかかりますよ。
はい。ちょっと調べてみ
ます。今私もね、ジョルダンでそれわざわざやってるんですけど、
はい、
時間27分とか39分とか、早いですね、やっぱり、
ね。早いね。半分になってんだ。そうですね。並走してる京急だともうちょっとかかった。そんなこと言ったらまた京急に怒られるからやめて。
京急別に怒ってけへんじゃん。うちもうちょっと走れるわ、みたいな言うんですけど、
ね。ごめんごめんごめん。失礼しました。
いや、別に電車は、電車は別にええと思うんやけど。
はい。普段電車乗らない人だとね、やっぱその、特に都会のね、地下鉄も含めた、
はい、
乗り換えだと複雑ですよね。
まあそうですね。
大
阪に比べると東京は本当に複雑ですし、
いや、ね、大阪も大概でしたよ。田舎から来た私、愛媛から来ましたとき、来たときは、もう全く、こう、はい、私もいろいろ調べて移動しましたけど、はい、結局、地下鉄がよくわかんなくてね、はい、俺どこ行くのみたいなね、感じでした。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハルさんが1週間ほど iPhone 14 Pro Max を使った印象、ダイナミックアイランドよりノッチの方が好きかもとい
ただいてまして、そうなんですよ。なんかすごい違和感感じるんですよね。ダイナミックに動くとしてはそんなに違和感でもないんですけど、
うん、
アイランドの上の部分に隙間があるじゃないですか、ノッチじゃないので、
はい、
それが気になって仕方がないんですよ。
慣れますよ。
まあ慣れでしょうけどね。
自分もダイナミックアイランドの iPhone 持ってないから、まあ適当なこと言っちゃいますけど。
いやいやいや、多分慣れの問題だと思うんですけどね。
最後はどうなるんでしょうね。ダイナミックアイランド最後まで行くのかな。
スモールアイランドになって、ツーアイランドになってなくなるんですよ。
なくなると思いますね。
いきなりなくなりませんかね。
あ、どうかな。
レンズとか必要なくなる。
それが見込めないから一旦作った機能なので、
うんうん、
あのだいぶかかると思います。こっから
ですかね。レンズが入れなくなっちゃった iPhone とかで出たらすごい売り方すると思いますよ。またミラベス868さんからは、愛用の 10R の筐体サイズなら歓迎なんだけど、フェイス ID でないのはちょっと困るかなといただいてましたのは、リツイートかけた記事があって、ASCII JP の Apple iPhone SE 第4世代デザインは iPhone XR と同じ説というふうに、iPhone SE が次出るとしたら 10R ぐらいのんじゃないかなと、まああくまで想像で、著名リーカーがポッドキャストで伝えてるという、あれでしょう、ダバモダの声で私は適当に次の iPhone こんなんちゃうとか言ってるのと、同次元の話ですよとか、そんなこと言ったらいかんですけどね。あとみんな 10R って言うようになりましたね。最初あれ XR っていう人めっちゃ多かったんですよ。
ああ、そう
ですね。XS。だって普通に考えたらそうですよ。まあ、X と R が並んであれを 10R と読めって言われても、それは知ってるから読めるけど、普通は XR って言いますわね。
まあそうですね。
まあでも、10R と同じ大きさになるんじゃないかなということですけど、最強はあれでしょ、大きさが変えられる携帯でしょ。折りたたみとかじゃなくて、ギューと可変でグッと引っ張ったら大きくなって、グッとやって縮まる。
すごいね。
そこまでいけば本当に大きさを解決したって言えると思いますけど。
好きな大きさに変えられると。
っていう、そうそうそうそ
う。
夢物語かもしれないけど、魔法じゃないけど、部屋に落ちてる紙切れ1枚を取って、そのデバイスに載せると、紙切れ自体がディスプレイに変わってしまうとか。
空間に表示させるかですよね。
空中にホログラム的ってことですか？
それがものすごい今の iPhone と同じぐらいの画質で出ると。
そんなんするでしょ？そしたら私が横から、ハルさんそんなサイト見てるんやって、バレるわけですよ。
へ
ぇって。人から見れる場所にっていうのが難しい。
そうですね。そこは難しい、ね。
そこが。
そこもクリアしないといけない。まあ、
そうね。それこそコンタクトレンズみたいになるのかもしれないですね。
うんそうですね。メガネコンタクトですね。
ねまあ、メガネは嫌いな人もね、いるかもしれないし、好きな人も、
うん。私はコンタクトしたことがないので。
はいはいはい、はい。
ちょっと目に物入れるのが怖いです、ね。
いか、ハルさん、両手両足縛ってコンタクト入れてみて。
恐ろしいこと。
上手がね、上手がね、ガーッ。これがみんな毎日入れてるコンタクトレンズですよ。はい。そんなね、強制的にできへんけど。あれでも最初のコンタクトレンズ作った人もほんま勇気いったなと思いますよ。
いったでしょうね、
うん、昔はハードしかなかったんですよね。
大昔はね、
本当にガラスを入れるようなもんですよね。
まあまあでももちろん研究してこれやったら大丈夫やろ、うん、いうもんを作ってから入れたと思うんですけど、そのいきなりガラス薄く切ってこれ入れてみるって、そんな普通はまあよっぽどマニアなやつでないとそんなやってみようとは思えへんから
マニア
ならないと思うけどはい。必殺さんからは、やってやれないこと。2008 MacBook を SSD にして、ウェブブラウジングしてます。さすがに新しいの欲しいなぁ、といただいてまして。
そうですね。
ああ、そうか。もう2008年やったら多分、Core 2 Duo とか、Quad Core とか。そうですね。2008とかで、ちょうどモデルが切り替わった頃ですね。白いボディからシルバーのボディになった時ですね。シルバー、
うん、とは。
Core 2 Duo ですね。私の必殺さん、ぜひ悪いことしてお金貯めてくださいよ。
なんてある
犯罪はあきませんけど、ちょっとした悪いことぐらいやったらできるでしょう。
いやいやいや。
なんか、家族の積み立て下ろすとか。ひどい進め、うんうん。皆さん家族に黙ってひどいことしたことはないですか？
言えない。
ここで言えない。あ、ここで言わないことがやったことがあるではない。
いや、それも言えないな。
言えない。うんはい
ご想像に
私の友人で家族に対して一番ひどいことした人がいて娘のピアノの買うための積み立てをヤマハのピアノを買おう言うててヤマハのバイク買ってしまった人がいて、うん、最悪やなこの
人ヤマハ違い全然
そう最悪やなってなんか言う家族に言ったって言ってないですよそうやろな言われへんやろなって思ってウーバーイーツ
はい、ベトナムのグラブっていうサービスはグラブフードっていうのと、
はいはいはい、
あとそういう会社間個人間の郵送的なものもやってくれるんですよ。これは
運ぶみた
い
な、
はい、取りに来てもらって、
はい、
それもやってくれますね。
それあれですよ、小さいもんだけでしょ。
バイクで運べるような
サイズ
のもんです。
今日ブラインド外して渡そうなんだけどそんなでっかいのいややめてくださいって言
われてかもベトナムってやりかねませんけど、ね、この間あのバイクタクシー乗ってたら横で走ってたバイクが、はい、あの、はい 草刈り機ありますよね、こう長い柄のついた、で先っぽ、
電動のやつ、
電動のやつでしょうね、
はいはいはい、
あちょっとちゃもしかしたらガソリン入れるタイプかも、
ああ、エンジンついてるやつ、危ないやつですよ、それ、
そう、それ、歯むき出しで、あのバイクで運んでるの、
それっていうこと、ね、走る殺人兵器じゃないですか、
そうそう、あのベトナムの交通事情、めちゃくちゃな、あの、自分の中を抜けるようにな
って、それで、一個間違ったらえらいことになるでしょ、
えらいことになりますからね、うん、びっくりしましたけどね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月22日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。